ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯した全ての悪の仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのために計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め優しく語りかけた。
今朝のメッセージは、悪をさえ善に作り変える神と題しましてメッセージを取り入れていただきます。
おはようございます。皆さんは人気作家で伊集院静香という方はご存知ですか。この方が3月に本を出されたんですが、許す力という本なんですね。3月発売なのに、まあネットも最近は小説読めたりしますので、累計で110万部という驚異的な売り上げなんですね。で、その帯のところにですね、あなたはその人を許すことができますか？忘れられない、許せない、私も同じだ。だが、許すことで始まる人生もある。本物の大人になる。と書いた。まあ、許すっていうのはもう昔からある人間のテーマですよね。それが、この伊集院さんが書いた本が、わずか1ヶ月ぐらいで110万部、もうベストセラーという記録を伸ばしているっていうのは、いかに人間が許せないっていう思いの中で現実を生きているか。皆さんも一度や二度は、そういう許せない、ひどい仕打ちだと感じたことはあるんじゃないかと思いますね。では私がもし話を聞いたら、そらそうですよねと、もう復讐してやってもいいですよと言いたくなるようなこともあるかもわからない。でもそれで体を壊してしまったら、元も子もないわけですね。そう考えてくると、新しい何か生き方、そういうものができればどんなに幸いでしょうか。で、今日ヨセフの生涯の最後になるわけですけれども、実に兄たちに対して見上げた態度を示す、そういう言い方がここに出てくるわけです。一体それはどんなことなのか、またどのようにしてそれができるのか、それをお伝えしたいと思っています。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。さまざまな引きこもごもの日々の中にありますが、私どもはあなたにある幸い、またあなたを見上げて生きる幸いを深く知らされます。どうぞお一人お一人の人生において、今日ヨセフが語りましたこと、それが人生の中において深く体験できる、そのような祝福を見出すことができますように、どうぞこの時を祝福し変えみてください。尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。さあ、それでは、ヨセフが示した驚くべき見上げた態度はどんなことであるかということなんですけど、 まあ、ヨセフの生涯ずっと聞いてくださった方々はよくご存知ですが、ヨセフは17歳で兄たちからひどいいじめを受けまして、奴隷としてエジプトに売り飛ばされてしまいました。そして、様々な患難辛苦の後、エジプトでヨセフは大臣になるわけですけれども、その大臣になっているヨセフのところに穀物を買いに来た兄たち。やがて身分を明かされて、驚くわけです。そして、やがて、兄たち家族も、そしてお父さんのヤコブとも会いまして、幸せな日々を過ごすわけですが、それでもそのお父さんは、まあ、満足しきったのかもわかりません。亡くなるわけですね。そうすると兄たちに心配が出てくるわけです。お父さんがいる間は、ヨセフは、まあ我慢してたかもわからないけれども、お父さんは死んだ。今までひどい態度を散々彼にしてきたけれども、この時とばかりに復讐をされるかもわからない、仕返しをされるかもわからない、と恐れたわけです。そこでことづけて、お父さんが遺言を残している言葉をことづけて、弟ヨセフに兄たちは言わす、語るわけです。許しを願う、そういうことであるわけです。17節を見ますと、ヨセフにこう言いなさい、あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと、こういったお父さんの言葉を添えて兄たちはヨセフに語るわけですね。さあ、それに対するヨセフの態度はどういうことを言ったかということなんですが、19節から21節まで、これは素晴らしい言葉なので、もう一度読んでみたいと思うんです。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりにでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは、今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですから、もう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。なんとヨセフが仕返しするどころか、許すばかりか、兄たちの子供たちの面倒さえも見ましょう、養いましょう、という考えられないような大きな大きな許しの言葉を、兄たちはヨセフから聞くことになるわけです。まさに、何時の敵は相手を実践した。そんな人物なんです、ヨセフは。すごいなぁと、まあ思うわけです。そういう態度に出たわけですが、大事なことは、じゃあどうしてそんな許すことができるような態度にヨセフは出れたのかということなんですね。伊集院さんも、許す力の中でそういうことについて、もちろんクリスチャンじゃありませんので、その聖書のことを書いているわけではないけれども、大きな大きなそのテーマ、なぜ許せるのかということです。である人はですね、それは兄たちが謝ったからだと。だから許せたんだ。まあ、それだったら許すということはある程度できないわけでもないですね。それに違いないと思うわけです。これは答えはそうじゃない。実は兄たちが許す前に、許してほしいという願いを出す前に、ヨセフはもう許してしまってるんですよ。ちょっと確認しておきたいと思う。45章にちょっと遡りましょうか。45章の5節、これはヨセフであるということを兄たちが発見したときに恐れたわけですが、そのときに謝るも謝らないもなかった、その時にヨセフが語った言葉なんですね。45章の5節。4節から読んでいきましょうかね。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄ると、ヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに行った弟のヨセフです。ここの場面では、兄たちが、目の前にいる偉い大臣が、まさか弟とは思わなかったんだけれども、それが分かったの。弟のヨセフです。こう言われた。 で、5節。今私をここに打ったことで、心を痛めたり、怒ったりしてはなりません。神は命を救うために、あなた方より先に私を使わせてくださったのです。なぜ許しができたかというと、神が悪をさえ良いことの計らいとされることをヨセフは知ったからなんですね。ヨセフの言うことはこうなんです。お兄さんたち、僕はエジプトに売り飛ばしました。売り飛ばしてくれたおかげで僕はエジプトの大臣になる道が開かれました。そして、そればかりか、お兄さんたちやお父さんをも養うことができる恵みに預かりました。つまり、私は先にエジプトに使わされたのであります。そう言ったの。人生における災いとかですね、トラウマがある経験というのはあると思うんですが、そういう時に過去の苦い出来事の原因として、あの人とかこの問題とかといって、考えがちな私たちだと思うんですよ。あれがあったからこの私が今こう悲劇を見ているとか。ヨセフもお兄さんたちが僕をエジプトに売ったからひどい経験をしたんだというようにずっとある意味で思っていたと思います。ところが神のこのパノラマというかそれを知ったときにエジプトに売られたんではなくて、僕はエジプトに先に派遣されたんだ。彼らを救うために。全然意味がガラーッと変わっていったんです。恨みを抱きやすい、そういうようなトラウマではあるんだけれども、そういうことではなくて、悲劇や、苦難でさえも益に変えられる神をヨセフは知ったんですね。そういう神の現実を知ったときにヨセフが意味も変わっていくようなそういうことになれたんです。だから兄たちが悪かったという前にもうすでに許してしまってるんです。寝先の原因に我々は振り回されると思うんですよね。この問題、あの人と言って。目先の問題に振り回されている間は、ストレスとか恨みに支配される。けれども、それではなくて、目先の原因ではなくて、もっと大きな根源的な第一原因というか、生ける誠の神に出会う、神の御心を知る、そういうことになってくると、これは解放されるんです。そうすると考えが変わるし、考えが変わると感情も変わるし、振る舞いも変わってくる。ところが多くの人はね、振る舞いを変えることから始めるんですね。考えも変わってない。考えも変わってないし、感情も変わってないけれども、一応大人としては振る舞いだけは変える。だからギクシャクするんですよ。挨拶もなんとなく引き継ぎながらやってしまう。根本的な考えが変わると、これは心から笑顔になれるし、関係も変わる。そういうことを考えていくと、このヨセフが経験したことがいかに大切であるかということを思うんですよ。ひたすら相手が謝るまで待つとか、いうことであったら、謝らなければどうなりますか？謝らなかったら、常にこちら側はストレスと、恨みと、あるいは体を壊すようなことさえ起こってしまう。目先の原因に振り回されていると、そういうことになるわけですけれども、ヨセフは、そうではなくて、兄たちをもっと上のところで支配なさる、全能の神、愛の神のパノラマを見れたんですね。ああ、そうなんだ、そうなんだと。それが分かるようになってくると、考えは変わるし、感情も変わるし、振る舞いも変わるんですね。これが許すことのできる根源的な力である。こういう 神を知る人は幸いですね。で、そこで最後に見たいことは、許しの根源ということなんですね。ヨセフのように、しかしある意味では素晴らしいことなんだけれども、私の場合はそんなエジプトに売られたり、あるいは大臣になったりすることはまずないので、これはヨセフさんにはどうかもわからないけど、私の場合は違うってどっかで思うと思うんですよ。しかし聖書は、誰でも許しうるところの奥義を教えております。新約聖書のコロサイ人への手紙の3章13節をちょっと開けていただけますか。新約聖書のコロサイ人への手紙の3章13節。第3版は393ページ。上の段に書かれてある御言葉ですね。3章の13節。互いに忍び合い。誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。他人にされたひどいことも現実にはあるだろうと思うんです。しかし、そういう他人のした不当な行為というものに目が行きがちですけれども、聖書は人がどうのこうのという以前に、自分もまた、いかに罪深いものであるか、とんでもない罪を許してもらったものだということを、知る必要がある。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。聖書はそう言うんですね。全部それを帳消しにしていただいた。それが十字架でしょう。我々の罪の全部を一切引き受けて、神様は私が罰を受けますからと言ってイエス様に言ってくださった。死後に受けねばならないところの罪の裁きを一切神の御子であるイエス様が受けてくださった。それは6000億円という今の値段にすればそれくらいの借金だというんです。人に対する罪は100万円くらいだと例えて言えばそうなるわけです。6000億円もの借金があるものを許していただいた、無罪放免、そのことを覚えるということが大事なんです。大きな許しを経験したお話をして終わりたいと思うんですけれども、私たちの教会にも何度かお招きしたことがある岸義郎という先生がおられます。もう廃刊になったんですが、大型の月刊誌でポポという毎月私たちの教会でも購入しておりました。皆さんもお読みになったことも随分あるんじゃないかと思います。この岸義郎という先生がご自分の本の中で書いておられるんですが、この岸義郎という先生のおじいさんという方は国立大学の内科の先生であったんですね。子供が2人いて幸せな4人家族であった。ところがある日から歯車が狂い出すんです。それは何かというと、そのおじいさんが一人の女性を連れ帰ってきたんです。患者だって言うんですね。大学病院でベッドが満床で入らないの、入れられないので家で面倒を見るということで、その理由で連れて帰ってきた。奥さんはそれをそういうこともあるのかと思っていたんですが、そのうちにあれよあれよという間に子供が生まれるんですよ。その患者とご主人となります。全く受け入れられないですよね。それでおばあさん、つまり岸先生のおばあさん、その内科の先生の奥さんは心も体も蝕まれていくんですね。それだけじゃなくて、二人の娘、特に下の娘さんはお父さん子で、お父さんが大好きだったんです。ところがそのお父さんが とんでもないことをする。子供まで産ませてしまう。一体何なんだということで、その子供、下の娘さんは精神的な病気にもなるんですね。そういうことを見るに見かねて、お母さんは二人の娘を連れて離婚をして実家に帰ってくるんです。そして実家に帰ったは帰ったんですが、下の娘さんはそのところで病気も重なってとうとう死んでしまわれるんですよね。とんでもない結果になる。もう残っている思いは夫に対する恨みつらみ、憎しみ、娘をも殺すようなそういうことをやってしまった夫、元夫に対して許せない復讐、憎しみ、こういう思いがずっと彼女の心を支配したんです。で、実家に戻られたそのご近所で、とても親切な熱心なクリスチャンの方がいた。で、お家で家庭を開いて家庭集会を開いておられた。で、岡山の教会なんですが、岡山の教会の佐藤国之助という先生がその家庭集会においでになって話をして、一度おいでになりませんかということで奥さんたちを招いたんですね。で、その時の話は何時の敵を愛せよということだったんですね。もうその話を聞きながらですね、無性に腹が立つ。なんだと、何時の敵を愛せよ。きっとそれを教えるキリストという人は、人の悲しみも痛みもわからない青二歳にしか過ぎないだろうと、こんな思い。もう集会が終わるやいやや、砂をかけるようにしてその家を飛び出たんですね。もう二度と来るもんかと、こんな話二度と聞くもんかということです。そういう思いの中でどんどんどんどん体も蝕まれていくわけです。でもその自分を家庭集会に誘ってくれたご近所の奥さんはとても親切、とても優しい。その方をとお話をしていると心も和む。単なる青二歳のキリストのお話というのではないようにも思う。そんな中である時もう一度話を聞くことになったんですね。その時にイエス・キリストが十字架にかかられるところのお話だったんです。自ら罪がないにもかかわらず父よ彼らを許したまえ、彼らはそのしていることが分からずにいるのです。全く罪がないにもかかわらず自らを鞭打つようなその人兵士たちや見捨てた弟子たちや、あるいは恩にいっぱい恩を受けたあの病を癒された人たちや罪を許してもらった人たちが見捨てていく、裏切っていく、そういう人々のために父よ彼らを許したまえ、彼らはそのしていることが分からずにいるのです。なんという祈りだろう。汝の敵を愛せよというのはまさにこのキリストが文字通りご自分の体の中からほとばしり出るような愛の言葉そのものなのだということは分かっていたんですね。青二歳どころかそうではなくて、ご自分が命を懸けてでもそのような愛を実践していらっしゃる言葉なのだということは分かっていたんです。その時に自分が十字架に鞭打つその打つその手、あるいは兵士が釘を打つその手、それがまさに自分のように思えていた。私もまた神の前には罪人なのだ。父よ彼らを許したまえと言うけれども、私もまたキリストを罵り、あれから何度キリストに対して罵倒したことか、そういう罪の姿を深く思わされていったんですね。そして彼女はイエスキリストを救い主として受け入れてクリスチャンになったんです。岸先生は それから時々おばあさんが夜中にギャーッと叫ぶ姿を何度か聞いたことがある。それでも朝起きてみるとおばあさんが台所に立って味噌汁を作っている、鼻歌を歌いながら賛美歌を歌いながら楽しそうにやっている姿を見るときに、そういうことをしながら大きく変えられていったおばあさんの姿、そして、キースさんのような家になればどんなにいいだろうねっていうように笑顔の絶えない笑いの絶えないそういう家庭になったということを明かしていらっしゃいました。皆さんがもしも誰かからひどい仕打ちを受けたということ、それがトラウマになっているということも、あるいはあるかもわからない。でも、それで一生生き切ったら、元も子もないんですよ。どこかで大きく変えられた生き方ができればどんなに幸いでしょうか。しかし、相手がごめんなさいと言うまで待つんですか。ほとんどの世の中の現実は謝らないですよ。そしてポンとしながら別れていくんですよ。それがこの世の悲しい現実です。しかし、ヨセフのしたことは、相手が謝る謝らないを超えて神の御手を見たんです。神がこの私をどれほど帰りにくださったかということが分かったら、ようこそお兄さんたち僕をエジプトに飛ばしてくれました、ありがとうございますぐらいの気持ちですね。お兄さんたちがエジプトに僕を売ってくれなかったらこうならなかったんですから、本当にありがとうございます。まあそんなこと言えば皮肉になってしまいますけど、それくらいの気持ちですよね。そういう心になれたら考えが変わる、感情が変わる、振る舞いも変わるんですね。そんな生き方をあなたはしたいと思いませんか。それが聖書の語るところの新しい生き方、神を知る生き方なんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、ヨセフの生涯のハイライト、まさにヨセフの特別の言葉、その思いが込められたことを今日見たことでございます。4000年前の時代の一人の人物のあり方ではありますが、なんとまた私どもの現実を表していることでありましょう。いや、それどころか私どもヨセフになりきれない、許せない、またはひどい仕打ちを何とか忘れようとする、無視しようとする、そういう中で悪戦苦闘してきた現実も思わされますけれども、あなたの身胸にもしも生きることができたら、どんなに解放された喜びの人生を生きることができるでありましょう。神様、今日この第一礼拝に集われた方々が出席をされたということは、まさにあなたがそのような計画をしてくださっている、その祝福に預からせようとしていらっしゃるこの神の御手を見ます。どうかその御心をお一人お一人に実現してくださるよう心から祈ります。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。